プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さあ今週スタートとなります第48回社会人野球日本選手権大会11月の8日午前10時開幕となっております。日本製鉄鹿島硬式野球部は11月の9日第1試合目トヨタ自動車との対戦午前10時プレイボール予定となっております。ぜひ皆様ね応援をよろしくお願いいたします。京セラドームまで行くよっていう方はお気をつけて、そして FM 鹿島でも中継をいたします。いけないよっていう方はラジオの前での応援をよろしくお願いいたします。そして11月9日第2試合目は日本製鉄カズサマジック対 KMG ホールディングス、11月9日午後2時14時プレイボール予定となっております。こちらの方もね応援よろしくお願いいたします。それでは本日は名畑キャプテンそして中島監督にお話を伺ってまいりました。お届けいたします。どうぞ。それでは名畑選手お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ涼しくなってきて、はい、動きやすいんじゃないかなと思うんですけども。
いや動きやすいですね。日本選手権のシーズンなんか来たなっていう感じします。
夏エグかったっすもんね。
はい、それ乗り越えたんで今最高っす、はい、
なんか思ってた以上に試合が入っていてこの夏は、
はい、
いかがでしたか。
いや、やっぱ終わってみればあっという間だったんですけど、うん、まあ、試合中はとにかく暑いなって思うんですけど、まあ、プラスに考えて、
はいはい、
全ては日本選手権のためにと思って乗り越えました。
なんかいい準備できてそうな感じです、
は
い、
もう準備は満タンです。
東海遠征でトヨタ自動車と戦いました、はい、まあ、初戦の相手、はい、去年の王者今年の都市対抗の王者、
はい、
いかがでしたか印象的には。
やっぱり強いことには間違いないんで、うん、でも僕たちもこう日本一を目指してるんで、
はい、
こういつかこう越えなきゃいけない壁だと思ってるんで、まあ、その相手とこう初戦で当たれるんでやっぱプラスに考えて全員でこう前向きに今はいます。
はい、どう攻略したいなってのあります。
まあ、とにかく絶対引かないこととは言って、うんうんうん、とにかくあの試合終了まで攻め続けようっていうことは全員でこう同じ方向に向いてます。
ここ最近結構野球部に足を運んで、
はい、
調子いい選手誰ですかっていうとみんながみんな名畑さんっていうん
です。本当ですか。
はい、
調子はいいです。
自分で言えるぐらいに。
はい、でもピッチャーの諸見里と佐田、はい、
うんうん、
その2人が僕は本当に状態いいと思ってるんで、その2人が本当に僕は期待してます。
あ、分かりました。
はい、
まあ京セラドーム1年ぶりになります、はい、意気込みをお願いいたします。
はい、まあ、昨年の日本選手権ではこう初戦負けしてしまったんですけど、まあ今年また新たな気持ちで、それとあの全国大会2連覇のトヨタ自動車とできるんで、本当にこうプラスに考えてここを超えたら日本一と思えるぐらい、あの初戦にとにかく全員で野球人生かけたいと思います。
は
い、
最後に、はい、第1試合目が鹿島、第2試合目が上総で、はい、関係者の皆様たくさんいらっしゃるかなと思いますので、
はい、
応援してくださる皆様に向けてメッセージをお願いいたします。
はい、日々日本製鉄の野球部を応援してくださり本当にありがとうございます。11月9日は僕たち鹿島が先に試合するので、あの上総マジックさんにいいバトンつなげられるように、勝っていいつなぎをできるように頑張ってまいります。引き続き熱いご声援のほどよろしくお願いします。
名畑キャプテンでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは中島監督お話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ涼しくなってきて動きやすい環境になってきましたけども。
そうですね、やっと秋だなという感じ。夏が非常に暑かったので、
はい、
非常に、涼しくというか快適に練習できてます。
その暑い夏で、まあ、8月9月10月とかなりたくさんのオープン戦が入っていて、結構平等にチャンスが皆さん与えられたんじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、まあ、この、まあ、都市対抗1回戦負けをしてですね、はい、やっぱり我々に足りないもの、 やっぱり一人一人の実践感覚がやっぱりまだまだ足りない、一人一人のその野球偏差値を上げなくちゃいけないという課題のもとですね、たくさんゲームをやって、成功も失敗もですね、経験させながら、まあそういった意味での場面場面での役割分担みたいなものをしっかりとこの夏にですね仕上げてまいりました。
監督としてどうですか、見ていて、まあ、底上げができたかなっていう感覚っていうのはあるんですか。
そうですね、やはりそのピッチャーに関してはですね、非常にそのある程度ゲームで投げられる選手っていうのが、まあ決まってきたというかですね、その辺の差が非常に出てきたなというところは非常にこのゲームの中で分かってまいりまして、バッターに関してはですね、それぞれどんなピッチャーに対してどういう対応をするかということは非常に春先に比べるとできるようになってきたなというふうに感じてます。
まあ、そんな中東海遠征もあって、まあ、ヤマハと再戦したり、あとはトヨタ自動車とやりましたけども、その東海勢、東海レックス含めてですけども、どんな印象でしたか。
そうですね、レックス、それからトヨタ、それからヤマハと3試合やってきたんですが、まあ、トヨタ、ヤマハにつきましては非常にその選手たちがベテラン陣も含めてですね、野球を熟知した選手が多いなというのが非常に印象的でして、チームで戦ってくるというよりは個人技が非常に優れているなというところをすごく感じました。
まあ、抽選会見ていても、なんかトヨタよりもヤマハが来そうだなって僕は見てて思ってたんですけど、実際のところは蓋を開けてみたらトヨタ自動車が初戦の相手になりました。この対戦カードはどんな第一印象でしたか。
そうですね、トヨタというのは、まあ、今昨年の日本選手権、今年の都市対抗と、2連覇中でして、もともと力があった選手なんですが、若干隙があるというのが、今まで勝てなかった要因だと思うんですけども、ここの2年そういった隙というのが全くなくなってきたというか、少なくなってきたので、非常にその我々が目標とすべきチームだなというふうには感じてました。
まあ、トヨタ選手に聞いていると、非常に効率的というか、本当に勝ちに来てる野球をしてる一方、勝てない相手ではないなっていう、なんか名前負けしてないような感じもしたんですけども、その辺はいかがですか。
そうですね、戦い方が非常に大事だと思うんですね。やはりその正攻法に戦ったんではなかなか非常に難しいチームだと思うんですが、我々のその諦めないしつこい野球というのは、おそらく相手にとって非常に嫌な野球だと思うので、その辺をやはり前面に押し出してですね、目に見えないものですけども、団結力とか、そういった粘り強さみたいなのをしっかりと発揮して、相手に嫌がる野球を仕掛けていく、そういう戦いをしたいなと思ってます。
なんか去年の静岡大会で当たって勝利をしているトヨタ自動車なんですけども、そんなに最近やってなかったですよね、対戦としては。
そうですね、ただ大会ではやってますし、先ほども言った通り東海遠征で試合をしているので、どんなメンツがいるかというのもある程度分かっている状況の中で今回できる、非常に強いというのを実感できたっていうのは非常に我々にとってプラスだったなというふうに感じます。
分かりました。もう本当に間もなく11月に入ってもうすぐ移動で、初戦が間もなくになりました。改めて日本選手権への意気込みを監督お願いいたします。
そうですね、今年は非常に若いチームで立ち上げたチームなんで、非常に勢いはあるんですけど、脆さもあるというところで、非常にどういうふうになるか楽しみ、不安もありますが楽しみなチームです。そういった意味ではですね、1戦目トヨタ自動車ですけれども、我々が今までやってきた野球というのをどれだけ通用するかというのをしっかり試してですね、1戦目何が何でも勝ちに行くつもりで頑張ります。
そしてその日は第2戦目がカズサマジックと、もうグループ企業で第1試合目第2試合目と入りました。本当にたくさんの方応援に来てくださるかなと思いますので、応援してくださっている皆様に向けてもメッセージをお願いいたします。
はい、日頃よりですね、本当にご声援いただき感謝しています。我々、日本製鉄鹿島、それからカズサマジック2試合続いてのお試合になりますけれども、この2つの企業はですね、しっかりと勝ち抜いて、皆様のご声援に応えられるよう必死になって、やってまいりますので、何卒最後までご声援よろしくお願いいたします。
中島監督にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
はい、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。